皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本政府は国民に現金支給をというお話です。今日の、ネットラジオ、また動画でも配信しておりまして、動画の方はですね、世界のそのライブカメラの映像なんですけど、今日はアメリカのラスベガスであります。まあ夜中でありますけども、昼間の様子を見てみましてもですね、カジノ止まっておりますので、全然人通りが少ないですね。車もほとんど走っていなくて、閑散としたラスベガスでありまして、非常に珍しい光景じゃないかなと思うんですけども、さあ、いよいよですね、日本の方も、ウイルスの話は大変であります。この後ですね、まあ世界中同じなんですが、やっぱり資金的に家計や企業が続かないっていうところが大きな問題になってくるはずなんですね。それはもう今のようなですね、リストラ型経済と申しますか、人々が、蓄えもない状況で過ごしていれば当たり前のことでありまして、基本的人権を守るためにもですね、ここはですね、日本政府は、国民に、とにかく現金支給をすることが何よりも大切だと思います。経済学的にですね、どうこうという議論では今回はないと思います。基本的人権の問題で、生存権ですね。それこそ餓死するのを避けるために現金を国民に配るというのはすごく重要なことで、で、それが、って言いますかね、日本政府の今までの、新自由主義型経済からの脱却の大きな一歩になるんじゃないかなと思うんですね。で、安倍だとか麻生だとか、まあ、ああいうのはですね、河合氏の事件もありますし、それからその森友事件ですね。ついにその財務省の方の自殺した方の遺職が出てきているわけですから、もうこれは耐えきれないわけであります。今すぐ自民党の人たちはですね、安倍麻生を追い出さなきゃダメですね。で、ちょっとこういう状況だと選挙はなかなか難しいんでしょうから、まず自民党内で新しい政権を作ることですね。早くこの安倍麻生を総辞職に追い込んでですね、で、臨時党大会でもいいし、まあ話し合いでもいいですから、自民党から次の、総裁を出して、それで、まあ、与党でとにかく次の政権作ることですね。安倍麻生じゃですね、国民に現金を渡して国民のために政治をするなんてことは全くできないと思うんですよね。それからウイルスのことでも何でもそうで、どうせもうオリンピック終わりですよね。延期とか言ってるけど、ほんの1年後なんかできるわけないと思うんですね、あんなものは。だからもうオリンピック終わりなんだからもう、まあ、関係者はみんなクビですよね。だからいい機会だから全部追い出しちゃってですね。で、とりあえず自民党内で新しい政権を作るべきだと思います。で、要するにこの、今のこのウイルスの大きな特徴というのはですね、ものすごくその感染力が強くてですね、まあ、致死率はですね、14世紀のヨーロッパのコレラみたいに高いことはないんですが、やっぱりその重症化した場合には、特に医療が手当てを受けられない場合には6割以上死ぬという武漢の報告もありますので、やっぱものすごく危険であり恐怖を皆さんに招いてますね。で、それがやっぱりこの経済を止めて、結局資金循環を止めちゃうわけですね。血が止まるということは各臓器に酸素がいかなくなるということと同じでありますから、酸素がいかなくなって各臓器が死んでって多臓器不全で人が死ぬと同じことは今経済で起きているわけでありますね。資金繰りが止まって、人々の生活や企業にお金がいかなくなれば、人や企業が破綻していきますよね。それが今起きているわけであります。ですから、ウイルスの世界では人工呼吸器をつけると、今、車工場もですね、人工呼吸器の製造にアメリカなんかでは当たってるそうでありますが、経済に相当したらその人工呼吸器ってのは政府が金を渡すしかないですよね。この後に呼んでですね、そのスマホでないと渡せないとかバカなこと言ってないでですね、まず全部渡すべきですね。で、まあ、本当はですね、所得の低い人に限ってパッと渡すのが一番いいんですが、今、それなんかやってる時間がありますかね。 アメリカなんかもですね、まあトランプ大統領はもうすぐ金を出したいと言ってて、でしかしまあいつものようにその議会でですね、野党民主党が反対して、またその2兆ドルのその法案が通らないわけでありますが、まあムニュシン財務長官も、まあ5月まではかかるよと、どんなに早く金出すとしてもと言ってまして、これ早く出さないとですね、本当間に合わなくなるわけですね。だから現金給付が間に合わない間だったら、例えばですね、電気代とかですね、ガス代、水道代は国が負担するとかですね、ローンの支払いはですね、モラトリアムを認めるとかですね、そういうのがサッとできるわけでありますね。そういうのって、その、まあ、経済で言ったらですね、その、損得の話になるわけですが、今回人権の話だと思いますよ。基本的人権で人々の生活を守るということは基本でありますから、経済の話は二の次なんですね。で、多く配る分にはですね、ちょっと問題ないわけでありますよね。その、多く配りすぎだとずるいという話ありますが、とりあえず隅々まで金を渡さないとですね、餓死者が出る状況でですね、それは二の次の話でありまして、まずとにかく金を渡すことですね。で、金ある人は当然貯蓄に回すし、お金ない人はそれ使うかもしれませんが、まあ本当は貯蓄が残す分、貯蓄が残る分ぐらいまで渡さなきゃいかんのですね。貯蓄が残るぐらいだとですね、まあ、その後何かあっても自分たちで考えて行動できますからうまくいきます。だからこれやるときにパチンコ屋は閉鎖すべきですよね。東日本大震災の時もですね、あれ、パチンコ屋開けたまま月10万円ずつ金配ったのは最大の間違いでしたね。とにかくね、その金もらってみんなパチンコ屋行っちゃうんですよね。だからパチンコ屋だけはですね、厳重に閉鎖すると。パチンコ屋はもう、閉店させると。休業させると。それを条件に、金を配ると。いうことが、これはもう必須条件じゃないですかね。東日本大震災の経験で言いましてもね。あるいはもしそれでパチンコを焼けるんなら、そのパチンコの売り上げのですね、9割をですね、もう国に還元させるということですね。嫌ならパチンコ屋閉めろと。そこはでちゃんとやっぱり閉めとかないと、金が変なところに流れちゃうだけですからね。まあそんな形になるんじゃないかと思うんですね。なんか日本政府も50兆円の、なんて言いますか、支援とか言ってますが、少なくとも半分はね、25兆円ぐらいは少なくとも、とりあえず1回目としてですね、財政資金を国民に配ると。で、これウイルスの収束が長引けばですね、これ2回3回と配らないとみんな死んじゃいますからね。もうそれはやっぱりやらなきゃいけないんじゃないでしょうか。日本は今のところ世界最大の債権国ですから、まあいよいよ金が詰まったら世界においてる資産を投げ売りしてですね、で、その金を作ればいいわけで、まあそう簡単にハイパーインフレにならないんですよ。日本とスイスはハイパーデフレじゃないですか。だから、まあ現金の価値は物価下がれば上がっていきますから、まあ現金巻いてよろしいんじゃないですかね。で、やっぱりそうやって今回は大きな転換点に日本もする必要があると思うんですね。世界は全くそうだと思いますね。今、本当にイギリスなんかでもですね、所得失われた人の8割は、国が出そうなんて平気で言ってますよね。サッチャー首相が始めた、まあ言ってみる規制緩和政策は全くその、終わって反対方向を見てるわけですよね。大きな変化じゃないですか。トランプ大統領もですね、この後に呼んで自社株なんかとんでもないと、その金があったら従業員のために使いなさいとはっきり言ってますよね。安倍だとかですね、麻生だとか経団連だとかとんでもない連中ですよね。少しはあんたらですね、国民のこと考えなさいと。だから本当自民党連中もですね、早く追い出さなきゃダメですよ。早く追い出してですね、次を作ればね、まあまだ次の選挙で当選する可能性もゼロとは言いませんが、まあここでですね、安倍だ麻生だかばうようじゃですね、次の自民党もそれから公明党もそうですよ、選挙は終わりですよね。もう国民を怒ればですね、いろんな候補出てきますから、そして最後は一本化してですね、もう絶対自民公明を倒すと怨念選挙になりますからね。だって餓死者が出るようなところまで追い込まれたらね、それはもう息死にの話ですからね、国民は黙ってませんので、まあそれが嫌なら早く取っ替えてですね、国民に金渡すことですね。そこがまあ入り口だということだと思いますね。で、しかしもっとその先のこともちょっと考えておかないといけないと思うんですけども、まず第一に、壊死しちゃった経済ってどうするのかなんですよね。これはその昭和のバブル崩壊の時の日本そのものでありまして、 昭和のバブル崩壊で一体いくら資産がなくなったのかって、さまざまな試算がありますが、まあ、ざっくり1000兆円と当時言われてたと思うんですね。90年代ですね。直接間接的にバブル崩壊がもたらした不良債権は1000兆円と言われていたんですね。当時日本はそんなにまだデリバティブズやってませんでしたから、まあデリバティブズはあんまりそんな金額が入ってなかったと思うんですよね。で、やっぱりその現物資産中心にですね、約1000兆円と言われましたですね。で、それはこの焼却したのかどうなんですかと言うとですね、まあ焼却はしたようなしてないような感じでありますよね。っていうのはその、結局その、あそこで失われた資産、なんて言いますかね、不良債権の分差っ引いて資産が減ったわけで、その減った分は元に戻ってないですよね。一時的に株が上がったとか、それから場所によってはその不動産の価値が上がった場所とかありますけども、それほんのわずかでありまして、だから基本的には減ったら減っただけのものしか残ってないですね。まあ当時日本はですね、ものすごい貯蓄を持ってましたし、それからやっぱりこのバブル経済も半端じゃなかったんで、まあ、金満大国だったんですよね。で、しかも個人や、特に個人はですね、ものすごく、貯蓄持ってたんですよ。ですから、まあ、耐えられたんだと思うんですね、あれ。個人も貯蓄持ってて、で、経済も結構クッションが厚かったですからね、資産のクッションが。猛烈に資産値上がりしてたから。だからまだやっぱりその、当時としてはクラッシュにも、ある程度は耐えられたと。で、あとやっぱ財政ですよね。結局その1000兆円資産が失われて、差し引き見てみたら、国の財政が1000兆円赤字になってるんですよね。まあ単純にこれを結びつけるのもですね、どうかと思いますが、まあしかし、ざっくりした金額だけの話で言えばですね、日本の資産が1000兆円失われて、その分国の赤字が1000兆円増えたんだと言っても、それは最初と最後をつなげば、それは間違いじゃないと思うんですよね。まあ結局なくなっては、不良債権なくなっちゃいなくて、だってもっと戻りませんもんね。だからやっぱりそのまま残ってるんですよね。そういうことを考えるとですね、今回一体いくら世界で損が出るかだけども、今回はデリバティブズの方がものすごく大きいですよね。あれなんであれみんなに報道しないかと思うんですが、シカゴのロニンキャピタルという生産業者が破綻しましたよね。あれ非常に危険な破綻ですよね。リスク管理ができなくなっちゃって破綻しちゃったわけで、で、あれ下手するとですね、デリバティブの連鎖破綻招きますよね。いやまあデリバティブもいくらあるのか誰も本当のこと言わなくてですね、まあ十数経営はあるとみんな言うんだけども、いやそれで足りるのかなんのかよくありませんけどね、十数経営はあると。本当なんかね、嘘なのか全然わかんないんですが、じゃあまあ仮に15経営あるとしましょうか。1割あげたら1計5000兆円ですよね。1% あげたって1500兆円ですよね。もうそんなの返しようがないですよね。2割あげたら、それ、例えば15経営だとしたら3経営ですよね。もうそれ返しようがないわけで、そうするとそれやっぱりこう、まあ、特性例踏み倒して形になりますよね。で、まあ、そういう巨大なデリバティブズってのは結構持ち合いやってるわけですから、関係者がみんなお互いで持ち合ってるわけで、まあ、関係者をだからクロスデフォルトかけてみんな潰しちゃうと。で、要するにみんな潰して、終わりにすると。だからまあ、それと同じような方法は全部合併させることですよね。そうすると、債権債務みんな総裁でしょう。デリバティブの勝った負けたもなくみんなですね合併させちゃうと、でもそれしても結局そのまあ負債の分だけ残りますからね。資産負債を相殺させたって相当負債の方だけ残るんで、まあそれはどうするのかって言ったら、天文学的金額の数字だからとりあえず払わないと、ハイパーインフレでゼロになるまで永遠に飛ばすということですよね。で、それとだから現実経済分けるから、通貨も分けた方がいいですよね。だから今のアメリカドルは9ドルにしてですね、どうせもう資金ショート起こしちゃって、これあと止まるの時間の問題ですよね。どうですこれ重症になった今のアメリカですね。これ、対症療法で救えるでしょうかね。 私は人心の状況が今相当悪くなってると思うんですよね。 FRB がですね、なんかその無期限の無制限の買い入れをやると言っても株暴落してますよね。これどうです、これ救えないんじゃないです。そしたらこの9ドルは一旦デフォルトさせてですね、新ドル出すのが一番賢明なやり方ですよね。で、その時は大混乱かもしれないけど、新ドルはですね、国民に配ればいいわけでしょ。一番初めですね、要するに株の新規公開と同じですよ。あれ、社員に配るでしょう。会社公開するときですね、その、社員にまず株を割り当てておきますよね。あんな感じでいいと思うんですね。国民に新ドル割り当てておいたらどうですか。それでこうやり行きましょうと、もう9ドルはですね、もう終わりですと。私はアメリカ人乗ると思うんですがね、その代わりまあ大金持ちたちはね、ぐずぐず言うでしょうが、どうせ死にますよ、もうこれね。これ金融的にはですね、もうこれで生きていけませんわね、大金持ちも。だからそういう人たちもですね、まあ新ドルもらってですね、今日細々生きる金ぐらいをね、もらうというのがね、一番賢明な私は政策だと思いますね。やっぱり何でもですね、こう、先の見通しって大事だと思うんですよね。支えて助かるものなのかどうなのかっていうところ、今の金融は一番重要なところで、結局昔もよくあったんですよ。変な潰れそうな銀行がですね、潰れちゃ大変だって何度も何度も支援をして、で最後に潰れて、で、後からその、まあ、救援した分が丸ごと損になったと。だったら最初から潰しとけばよかったと。最初から潰しとけばいいのにですね、それを先送りして、あと、何回も何回も救済したもんだから、余計その破綻額を広げて被害者を増やしちゃったっていう、そういう非常に苦い経験があるわけですよね。だからここは私はですね、もう最初にこう潰しちゃうの一番で、だから国民にでそのこともあって、金渡したらいいんじゃないですか。日本の場合はとりあえず円高行くから、まあ大丈夫と思いますよ。今ね、目の前は101円まで突っ込んだから、事実的に 円安に多少戻ってくるぐらいのもんで、まあ基本的に日本は円高ですからね、円高行ってるうちは逆に債務は消えないんだよね、あれね。円高行ってるうちって逆にですね、債務は消えないんだよね、あれ。だからむしろ債務重いんですよ。ハイパーインフレで全部なくなっちゃったっていうことはまさに原始時代から絵直しですから、まあちょっと時間が経つとそっちの方が話早いのかもしれないんですけどね。まあそんな感じだと思うんですよね。あとやっぱりどうでしょうかね。これ当面の仕事ですよね。これやっぱりみんなすごく真剣に考えなきゃいけなくて、だいたい3ヶ月だと見ていいと思いますね。閉鎖が始まったの3月でしょう。3、4、5、3ヶ月持ちはだいたいいい方じゃないですかね。全部止まっちゃうと。そうするとやっぱり5月ぐらいにですね、日本もですね、大量失業って話が出てくるんじゃないかと思うんですよ。もうそのアメリカとかオーストラリアは今月もういきなり大量失業ですよね。中国なんかもう最初からそうで、2月からそうですよね。で、アメリカとかオーストラリアとかはもう今月から大量失業で、早いですよね。日本ももうそうなるんで、だからもうこれ早く現金配らないと全然間に合わないですよ。5月ぐらいまでしか資金続かない人たくさんいるんじゃないですか。だからもう早く金出さないとですね、ダメだし。で、ローンの支払いとか公共料金だって、とりあえず全部国が面倒見ると、基本的人権だと。いいじゃないですか。それで面倒見てですね、とりあえずその最初の衝撃は越すということをやらないとまずいと思いますね。だから麻生安倍を早くどけて、自民党連中がまずですね、次の政権作って、とりあえずやってみると。で、ウイルス収束したら早く総選挙やると。いうことでしょう。ねえ、ウイルス落ち着いたら総選挙やると。それが一番いいことだと思いますよ。で、まあ、韓国だとか台湾の様子見てもわかりますし、東日本大震災とか考えてもそうだけど、やっぱり民間とチーム組めない政府は全然ダメですよね。なんかどっかの、あれ、加藤か？あれ、厚労大臣はですね、私は、通勤電車乗ってないんで知りませんけどってなんか言ったんですって。ああいうやつがですね、その政治家とかやってですね、やってて何の意味もありませんからね。やっぱり民間とよく連携できて、民間のことも分かってる人なければですね、こういう時に舵取りって全く難しいと思いますよ。下々で皆さんなんてね、選挙連日で言っちゃうようなやつが財務大臣やってるわけですからね、話にならないわけでありまして、早くあれ追い出さないとですね、いけませんですね。自民党の、今の自民党の最大の課題は、 緊急の課題はですね、まず安倍麻生を追い出すこと、それから国民に現金配ること、まあこの2つのことが早くやらないということだと思いますね。まあで、とりあえずウイルスの方もですね、収束まで長い可能性がありますから、持久戦ができるところまでとにかく持ち込まなきゃいけないわけですよ。資金繰りの面倒を見てね、持久戦ができるところまではとりあえずやるというのが今の課題でありますから、まあここはね、ぜひ頑張っていかなきゃいけないと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本政府は国民に現金支給をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。